架橋、定時版の判例。この架橋の階層は2レベルです。架橋、定時版の判例、終わり。皆様、こんにちは。お元気でお過ごしでしょうか。写経だより、架橋、第151号をお届けします。令和2年10月20日発行。発行所、社会福祉法人、四日市市社会福祉協議会、四日市市諏訪町2番2号、電話、059-354-8265、ファックス、059-354-6486、e メール、y-sykyo@m5.city-net.ne.jp。 ホームページを開設しています。https://yokkaichi-shakyo.or.jp/四日市市社会福祉協議会で検索。表紙右下に四日市市社会福祉協議会ホームページの QR コードが掲載されています。写経だより架橋は、赤い羽共同募金配分金を財源として作成しています。四日市市社会福祉協議会では、誰もが安心して暮らし続けることができる福祉のまちづくりを目指して、地域の皆さんと協力しながら、地域での福祉活動を進めていきます。第151号の主な内容は、特集、ウィズコロナ時代、新たな取り組み、今私たちにできること、自分の街を良くする仕組み、赤い羽共同募金が始まりました。令和2年度、四日市市社会福祉大会のご案内。心温まるご寄付、ありがとうございました。新任職員紹介パート2。四日市市障害者福祉センターからのお知らせ。ウィズ。ひとり親家庭のための親子飾り巻き寿司教室参加者募集。四日市市老人クラブ連合会に加入しませんか？などです。特集、ウィズコロナ時代、新たな取り組み、今私たちにできること。この号の表紙には、米一号プロジェクト、会場を分散、オンラインを体験と題した写真が掲載されています。米一号プロジェクトの写真が2枚あります。1枚目、3人の男性が横一列に並んで立っています。その前には女性1人と男性1人が椅子に座っています。立っている男性2人と椅子に座っている女性が感謝状を広げて持っています。また、椅子に座っている男性は両手で小さい米袋を乗せたお盆を持っています。5人の後ろの壁には、大きく横書きで、米一号プロジェクト2020と書かれた白い紙が貼られています。また、5人の並んでいる両側には、絵が書かれた白い紙が立てかけられています。2枚目、米袋が3つ立てて置かれています。米袋には白い紙が貼られていて、それには、米一号プロジェクト2020 という文字と七八名の男女が斜め上を見上げている絵が描かれています。会場を分散の写真が一枚あります。マイクを持ち、パソコンが置かれている演台の前に男性が立っています。二人の人が椅子に座って男性の方を見ています。オンラインを体験の写真が一枚あります。七八名の人たちが離れて椅子に座ってテレビ画面を見ながら両手を頭の上まで伸ばしています。緊急事態宣言が解除され、少しずつ地域での活動に再開の兆しが見られた矢先、全国的に新型コロナウイルス感染症が拡大し、再び活動の自粛や見直しをせざるを得なくなっています。そのような中であっても、外出をしたり、誰かと顔を合わせてコミュニケーションを図ったり、といった機会を持つことは、社会とつながりがある豊かな生活を送る上で大変重要です。そこで、地域社会の中で今できることを考え、実践している人々の活動を紹介します。何かしたいという思いを形に、米1号プロジェクト、JA 三重北四日市地域女性部田中会長のコロナ禍で困っている人のために何かできないかという思いから部員が米を1号から持ち寄り四日市市社会福祉協議会を通して生活福祉資金、生活費貸し付け、相談者にお渡しする米1号プロジェクトが始まりました。呼びかけに賛同したデザイナーと地元企業が共同して制作したパッケージには、広げよう支援の輪、米1号から思いを形に、というメッセージが込められています。田中会長から、会員には米農家も多く、自分たちにできることを考えました。いろんな人の協力があって実現できたことで、今後もできることをしていきたいです、とお話を伺いました。数量限定のため、なくなり次第終了いたします。米1号プロジェクトからのメッセージ。米1号プロジェクト2020。広げよう支援の輪、米1号から思いを形に、今は辛くても笑って過ごせるその日が来ると信じて、前を向いて歩いていこう、決して諦めない。会場を分散、3密を避けて地域行事を開催。阿賀田地区社会福祉協議会は、検温や手指の消毒のほか、オンライン会議アプリを活用し、メイン会場の様子を別会場に中継するなど、3密を避ける工夫をしながら、今年の平和記念祭を開催しました。平和記念祭では、阿賀田小学校読み聞かせサークル、かぐや姫による戦争と平和をテーマにした絵本の読み聞かせが行われました。阿賀田地区社会福祉協議会の阿賀会長から、コロナだからできないと止まっていても仕方ない。コロナの中でも何ができるかを考えていくとお話を伺いました。会場を見直すなど、今後も新型コロナウイルス感染症拡大防止を図りながら、事業実施に向けて検討していかれるとのことでした。メイン会場の読み聞かせの様子の写真があります。パソコンが置かれている机の前に二人の人が座っています。その後ろには大きなスクリーンがあります。 別会場の様子の写真が2枚あります。1枚目、4人の人が離れて椅子に座り、同じ方向を見ています。2枚目、テーブルの周りに離れて4人の人が座っています。前にあるテレビの画面を見ています。オンラインを体験、高齢者の集いの場で講座を開催。羽津地区にあるサロンド・シデガノは、オンライン会議アプリを活用し、講座を開催しました。普及してきたとはいえ、オンラインをよく知らない高齢者も多い。まずは体験してもらいたい、と企画されました。サロンの運営委員で、講座の講師を務めた四日市羽津医療センター医師の石井さんは、サロンに来たら誰かとつながっていると思ってもらえるよう活動を継続していきたいと語られました。代表の渡辺さんからも、6月の活動自粛期間中、参加者から再会を願う声が届いていた。以前のようにはできなくても、対策を講じてなんとか現状維持していきたいと、コロナ禍での活動への思いを聞かせていただきました。講座の様子の写真があります。テーブルの周りに2人の人が座り、もう1人の人は立ちながらテレビ画面を見ています。以上、特集ウィズコロナ時代、新たな取り組み、今私たちにできることでした。
自分の町を良くする仕組み、赤い羽共同募金が始まりました。ご協力いただいた募金は、地域の身近な福祉活動などを支えるために使われます。自分の町を良くする仕組み、赤い羽共同募金には、学校募金、個別募金、法人募金、街頭募金、の方法があります。この4つ以外にも様々な募金方法があります。寄付付き商品の購入。購入代金の一部を寄付する仕組みです。四日市市共同募金委員会では、クオカード、図書カードを販売しています。不用品を活用して寄付。不用品を買い取った金額を寄付する仕組みです。三重県共同募金会では、羽毛製品を回収しリサイクルすることで募金につなげる羽毛プロジェクトを実施しています。他にもオンライン寄付や金券での寄付など、コニュードーくんバッジから吹き出しが出ています。コニュードーくんもバッジ募金に協力してるよ。ご賛同いただける方に、四日市市社会福祉協議会と四日市観光協会で500円の募金につき一つお渡しするよ。ウェブサイトは QR コードからも確認できます。羽毛プロジェクト参加企業、キオクシア株式会社様からのメッセージ。東芝メモリ株式会社より社名変更。四日市工場には1万人の従業員が勤務しています。本プロジェクトはそのマンパワーを生かし、福祉の向上と環境保全に寄与する取り組みです。世界屈指の半導体メモリ製品の生産拠点として、より一層地域の皆様に愛され、信頼される工場を目指し、今後も様々な社会貢献活動に取り組んでまいります。写真があります。羽毛製品寄付の様子。女性がダウンジャケットを担当者の方に渡しています。問い合わせ先、四日市市共同募金委員会、 四日市市社会福祉協議会総務課内、電話 354-8265、 ファクス 354-6486。 以上、自分の町を良くする仕組み、赤い羽共同募金が始まりました、でした。令和2年度四日市市社会福祉大会のご案内。福祉功労者の表彰を行います。日時、11月9日月曜日午後1時30分から2時20分まで、午後0時30分開場。場所、四日市市文化会館第一ホール。入場について、マスクの着用及び来場者名簿への氏名、連絡先のご記入をお願いいたします。手話通訳、要約筆記があります。 FM 補聴システム、ヒアリングループを設置します。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、例年行っている講演は中止とさせていただきます。問い合わせ先、総務課、電話 354-8265、 ファクス 354-6486。 以上、令和2年度四日市市社会福祉大会のご案内でした。心温まるご寄付ありがとうございました。金丸春夫様、島田進様、筒井誠様、播磨美智子様、水谷英二様、株式会社出かけてみる会様、JA 三重北四日市地域女性部様、JA 三重北生活部様、四日市印刷工業株式会社様、水色の丘様、フォーカラーズ太田真由美様、新鮮市イーレン技術有限講師様、関和建設中部株式会社三重支店四日市営業所様、三重県南町中途失調者協会様、やまびこ代表水谷千鶴様、ユニー株式会社小さな善意で大きなアイノワ運動アピタ四日市店店長橋口直則様、ピアゴ久保田店店長水谷秀幸様、ピアゴあくら川店店長浜田康俊様、四日市市内郵便局様、四日市母子家父福祉会初期笠井清子様。以上、心温まるご寄付ありがとうございました、でした。新任職員紹介パート2。前号から引き続き、令和2年度から入職した職員を紹介していきます。佐伯綾、地域福祉課地域福祉推進係。地域福祉課で、地域の方のつながりの仕組みづくりに関する業務に携わらせていただきます。大学では、主に障害福祉と児童福祉を学んでいました。地元四日市で働けることを嬉しく思いながら、少しでも早く地域の方々のお役に立てるよう業務に励んでまいります。米倉雄二、福祉支援課、クス在宅介護サービスセンター、ゆりかもめ。デイサービスの運営や介護の補助に携わらせていただいています。いくつかの職種を経験して、今年、福祉の仕事に巡り合いました。 未経験の職種ながら少しでもお力になれればという思いを常に抱き、まだまだ未熟者ではございますが、日々勤務させていただいています。以上、新任職員紹介パート2でした。四日市市障害者福祉センターからのお知らせ。ウィズ、障害のある人とともに。ICT で広がるコミュニケーション。ICT という言葉を聞いたことがありますか？インターネットをはじめとした通信技術を活かして情報を得たり、コミュニケーションを図ることができる情報通信技術を意味します。仕事などの社会参加の機会が増え、生活が広がります。インターネット環境が整えば、自宅でこんなことができます。診察を受ける。会議や研修への出席。リモートワーク。飲み会に参加する。コミュニケーションアプリを使った交流。ICT を活用した未来は今も広がっています。身体に障害のある人が遠隔操作できる分身ロボットを操作してカフェの店員をしたり、旅を楽しむことができます。障害者福祉センターでは、障害のある人の自立と社会参加を支援するため、ICT の活用について情報発信していきます。イラストが3枚あります。イラスト1。車椅子に乗った男の人がいます。パソコンを操作しています。イラスト2。一人の人のスマートフォンから、一度に三人の人とコミュニケーションをとってつながっています。二人はパソコンを使っています。一人はスマートフォンを使っています。イラスト3。車椅子に乗った男の人が自宅にいます。パソコンを操作しています。遠隔操作で分身ロボットが女の人に飲み物を運んでいます。お問い合わせは、四日市市障害者福祉センター、電話 354-8275、ファックス 354-8426、E メールyhitah@m3.city-net.ne.jp。 以上、四日市市障害者福祉センターからのお知らせでした。ひとり親家庭のための親子飾り巻き寿司教室参加者募集。一人親家庭の交流の場として開催します。ブログなどで人気の花村明日香先生を講師にお迎えします。かわいいサンタさんの巻き寿司を親子で一緒に作りましょう。対象、一人親家庭の親子。日時、令和2年12月6日日曜日。午前10時から12時まで。場所、四日市市総合会館4階調理室。定員、親子6組。応募多数の場合は抽選になります。参加費、1人300円。申し込み締め切り、令和2年11月20日金曜日。その他、託児あり、無料です。新型コロナウイルス感染症の感染状況によって中止させていただくこともあります。写真があります。 サンタクロースの顔の飾り巻き寿司が4つあります。クリスマスツリーとクリスマスリースの飾りが添えてあります。問い合わせ先、四日市市母子父子福祉センター、電話、ファックス、354-8277、E メール、b-center@yokkaichi-shakyo.or.jp 以上、ひとり親家庭のための親子飾り巻き寿司教室参加者募集でした。四日市市老人クラブ連合会に加入しませんか？四日市市老人クラブ連合会は、仲間づくりを通して、生きがいと健康づくりに努め、生き生きとしたシニアライフを目指しています。また、これまで培った知識、経験を生かし、地域を豊かにする社会奉仕活動にも取り組んでいます。主な年間行事、趣味の作品展、囲碁、将棋大会、芸能大会、グラウンドゴルフ大会など、入会するには、各地区老人クラブ会長、または四日市市老人クラブ連合会事務局までお気軽にお問い合わせください。問い合わせ先、四日市市中央老人福祉センター、電話 346-4066、ファックス 345-9305。 以上、四日市市老人クラブ連合会に加入しませんか、でした。次号152号は2月20日に発行予定です。これで写経だより架け橋第151号を終わります。この号の担当は
新岡末道、
石田美幸でした。ごきげんよう、さようなら。最後に写経からのお願いです。聞き終わりましたら、速やかにお返しください。